神様はイエス・キリストをお使わしくださって私たちのために救いを成就してくださいました。ですからイエス・キリストを救い主として信じる者たちは、私たちはこの完全な救いをいただいております。ただし救いが完全というときに、それで全てが完成した、つまり神様はその技を完成されたんですけれども、私たちのうちにその全て成就したというわけではありません。私たちはその救われた者としてこの地上をどのように歩むかということが大切であります。それは目標を目指して一心に走る、そのような歩み方だというふうに教えているのがこのフィリピ書であります。イエス・キリストの救いをいただいた者はやがて神から栄冠をいただく約束をいただいてあります。その目標を目指して走ることが許されております。実はこのような歩みが許されていること自体が、私たちが救われていることの幸いでもあります。しかしこの目標を目指して走るという生き方は、日常の普段の生活の中でなかなか実感しにくいものでもあります。なぜならこの目標というものがこの地上の中でどのように見据えていたらよいのか、まあ、ある点で目に見えないものだからですね。ですから私たちがそのゴールに近づいているんだと言われても、なかなか分かりにくいことでもあるからであります。フィリピ教会もそのような状態にありました。フィリピ教会というのはローマで功績を挙げた人たちの町であります。非常にプライドの高い人たちの町でありました。その中でユダヤ人というだけでバカにされる中で、フィリピ教会を建てたパウロが福音を伝えたためとはいえ、ローマの牢獄に入れられている、そういう状況にありました。その中でフィリピ教会は教会としての歩み、目標に向かって私たちは走っているんだということを見失っていたようであります。そのようなフィリピ教会に対してパウロは、自分は牢獄にいても具体的な働きができないように見えてもなお、キリストの上に投獄されたということで福音は前進しているし、またそこにおいてまた死の戦いをしているのだと伝えたのが一章であります。そしてそれはパウロだけの戦いではなく、フィリピ教会も現に同じ戦いをしているのだ、あなた方は気づかないかもしれないけれども、そういう戦いをしているんだと伝えたのが一章であったわけであります。一章の29節30節でこのように言いました。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのですと励ましております。そしてこういうわけでと続くのがこの今日の箇所なのであります。フィリピ教会も福音の信仰のために共に奮闘しているならば、見た目は地味であってもパウロと同じ尊い戦いであります。ではその戦いというのはどのような戦いなのか、どのようにして戦うものなのかというのを伝えたのがこの今日の箇所で、27節で、一章の27節で、まあ、ある程度触れました、パウロは。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして、福音の信仰を共にしており、ということを、聞くことを願うと言いましたが、そのことを具体的に言っているのが、この二章の一節から十一節になるわけであります。では、その、戦いとはどのような戦いなのか、ということが、1節から5節に書かれています。ちょっとここは私も読んでも分かりにくい箇所だなというふうに思います。ちょっと長いん ですね。実際にこの元々の文ではこの1節から5節っていうのは全く文章が区切れない、丸が便宜上打ってありますけれども、本来の文には丸がないところであります。でこの1節から5節、まあ、10節まで本当に一括りなんですけれども、その5節までの中で特に中心的な命令すめというのは、実は私の喜びが満たされるようにという言葉なんですね。なんか私はここをずっと勘違いしていて、一節の、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら私の喜びは満たされる、それと同じようにっていう意味かなと思っていたんですけれども、どうも違うようであります。ここで言っているのはパウロがそのようにして私の喜びを満たしてくださいという命令になっているようであります。他の訳だとちょっと分かりやすいんですけれども、このような訳もあります。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいというふうに訳す。こちらの方が分かりやすいかなと思いますし、もともとの意味をよく表していると思います。このようにここの命令というのは、まあ、見た目上というんですかね、パウロの喜びを満たすことが目的となっているわけです。そうしますと、一見パウロは自分を喜ばせるために自己中心的な願いをしているようにも感じられてしまいます。しかし、そういうわけではありません。パウロは一章で18節や21節、22節で投獄されていても、また党派心によって福音を伝えている人たちがいて、それによってパウロが苦しい思いをしていても、それでもなお喜べると告白したわけであります。ですから、パウロはこのピリピ教会の人たちに喜ばせてもらわないと、立っていられないような、喜べないような、そういう状態であったわけではありません。むしろ、牢獄にいても喜べるのだから、同じ喜びをピリピ教会の人たちにも持ってほしいと願って書いているわけであります。パウロが持っている逆光でも喜べる信仰をピリピ教会にも持ってほしいと願ったわけであります。しかしこの喜びというのは決してこの手放しで喜べるようなニコニコしていられるような喜びとは違います。現実には確かにパウロは苦しい思いをしていたわけでありますけれども、なおそれによってこのキリストの皆のように投獄されているということによって、神の ご計画の進展に預かり、神の働きに用いられていることをパウロは確信できたわけであります。そのゆえに自分自身は惨めな状態にあっても、これが神の下校を表すためであるならば喜べる、そのような、喜びであったわけであります。ですから決してこういつもニコニコしていられるような、明るくいられるような、そういう喜びではなかったわけであります。しかしパウロがピリピ教会がこの1節から5節で教えられているような生き方、戦い方をしているならば、この感情はなかなかついてこなくても、確かにこの心の内側では喜んでいるこの喜びがもっと現実のものとなっていく、完成に近づいていく、それを言っているのがこの喜びを満たしてくださいという言葉であります。まあ私たちが、私の感覚で言うと、この喜びが満たされるっていうと、なんて言うんでしょうか、こう、自分の感情的にこう、満足できるような状態になるというような感覚で取りやすいんですけれども、聖書を読んでいきますと、満たされるっていうのはどちらかというと、成就されるとか、完成されるという意味で使っていることが多いようであります。また開かないですけれども、ヨハネの福音書の17章でもパウロと同じようなことをイエス様は言われているんですね。つまりキリストイエスにあってこの教会が一つとなっていくときに、イエス様の喜びも全うされるっていうふうに言われているんです。でそれもまた言語では同じ言葉で言われて、つまりイエス様の喜びを満たされるっていうことが言われているわけなんですね。ここで言おうとしているのはこういうことです。私たちは救われたことによって、実はもう喜ばれるものを、すでに、喜べるものを、すでに持っているんです。その材料はあるんです。その材料を、 生かして用いていくならば、私たちはこの与えられたこの恵みというものをもっと現実のものとして体験していくことができる、そういう側面があるわけであります。そしてここでパウロが私の喜びを満たしてくださいと命じているのは、パウロのためというよりもむしろ実はフィリピ教会に同じ喜びを経験してほしいからであります。それは2章の17節18節を見るとわかります。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでくださいというふうに言っております。つまりパウロがこの喜びを完成されるということは、それはパウロの霊を通してフィリピ教会の人たちが、あ、救われたこの喜びがこの完成されるってこういうことなんだっていうことを知らせ、自分の霊を通して知らせたいがためだったんですね。そしてフィリピ教会の人たちも救われているのだから、必ずそれが経験できると信じているわけであります。とはいえですね、この2章1節から5節までの進めというのは、そう簡単な進めではありません。人を自分よりも優れたものと思い、人にこの使える、自分よりも人を大切にする、そういう命令となっております。けれどもこれに対して実は私たちにその命令に従う材料を持っていると言っているのが2章1節になります。2章1節でパウロはこのように言っています。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、まあ、それを生かして私の喜びを満たしてほしいと言っているわけであります。こういうわけですからと、さっきもほども説明させていただきましたけれども、一章の後半を受けて私たちはキリストのために苦しみをも賜りましたけれども、それは価値ある素晴らしい戦いなんだと伝えたわけであります。だからこそ次のことをしてほしい。そしてもしといって4つの条件を挙げております。で、この4つの条件というものは他の訳を見ますと、いくらかでもあるならばというふうに訳しております。つまり、キリストにあって励ましが少しでもあれば、愛の慰めが少しでもあれば、見たわりの交わりが少しでもあるんだったら、愛情と憐れみがわずかでもあればということであります。そしてつまりその大きさとか強さとか、そういうことはここでは問われていないんですね。そしてこれはクリスチャンならば誰でも与えられているものであり、クリスチャン以外は救われていなければ決して持つことのできないものであります。私たちはキリストの十字架のゆえに、イエス・キリストが私たちの代わりに死んでくださったゆえに許しをいただきました。そのことによって私たちは愛の慰めを神様からいただいております。その経験をしております。また罪人でしかない私たちであるのに、神の子として見てくださり、扱ってくださり、さらに神様に従っていけるようにと助け主の聖霊をくださった、そのことによって私たちは神様からの励ましをいただいております。あなたでも大丈夫なんだ、あなたでも私に従っていけるんだという、そういう励ましをいただいているわけであります。また聖霊をいただいたことによって、私たちは神様との御霊の交わりをいただいております。そして神様の愛情と憐れみをイエス・キリストを通して受け、経験したものであります。私たちはこれを忘れてしまうことはあるかもしれません。 持っていないと思えるような時もあるかもしれませんけれども、ないわけではないですね。私たちは自分たちが受けた救いを思い返すときに、確かにこれらのものを知っているわけであります。では私たちがこれらのものを持っているっていうことがパウロは分かっているんですけれども、分かっているのになぜもしなんて言い方をするんでしょうか。もしっていうことは持っていないかもしれないって疑われているようにも感じるような言葉であります。しかしあえてパウロがここでもしというのは、あなたたちは救われていない時に持っていなかったもの、他の人の持っていないものを確かに与えられたでしょうということを思い返させたいからであります。もしこれらのものがあるならないんですか、あるでしょということをここで問いかけているわけであります。それならば2節以降で出てくるパウロの命令というのはできるんじゃないですか。それをその材料をあなたはすでに与えられているんですよというふうにここで思い返させているわけであります。そしてこのキリストにある励まし、愛の慰め、御霊の交わり、愛情と憐れみを持って、その心を持って兄弟姉妹とまた他の人と接するならば、一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、心を一つにすることができるはずなのであります。ここで一致、また一つ、同じという言葉をパウロは繰り返しております。まあ、この一致というのは多くの人が望むことでありますけれども、本当の意味で私たちが思いを一つにするというのは本当にある点で無理ではないかと思います。なぜなら私たちは経験も違いますし、みんなそれぞれ違ったことを考えるからであります。ですけれども、私たちはクリスチャンは一致できるものを持っております。それは何かといえば、イエス・キリストご自身について、このことについては一致できるものを持っております。そしてそのイエス・キリストの見方、そういうものに私たちが合わせるように、イエス・キリストの考え方を私たちの考え方とするときに、私たちは一致を保つことができるわけであります。その考え方というのが3節から4節で教えられているところです。パウロは3節で、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと言います。ここでパウロが自己中心というふうに言っているのは、まあ、自分のことばっかり考えるということなんですけれども、まあ、ある点で自己実現というような、自分が成長し、自分がこの成功していく、そのようなことも含んでいるようであります。ですから一般的に自己中心と言われることはもちろん含みますし、それだけでなく奉仕や交わりやいろんなことでさえも、自分のための幸福追求という動機で生きるべきではないということを言っているわけであります。たとえそれが自分の霊的成長のためであっても、また自分の奉仕がより良いものとなるためであっても、それでもそれらのことを自分のために求めてはならない、してはならないということであります。そういう動機のことを言っております。また、虚栄というのは、虚しい栄光ということですけれども、虚しい栄光って何かといえば、この世の評価であります。この世の評価は神様の評価とは違います。移り変わりやすいものであります。人によって違います。それらのものは虚しいものであります。ですから、こう人が理解してくれるか見てくれるかということを動機にして生きていくならば、それは虚栄からということになります。 そうではない、そうではない生き方は何かというならば、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思うことだとパウロは言います。この世の評価ではなく、本当に神様からの栄誉を私たちが求めているとするならば、私たちはこの世の評価で見ないわけですので、本当に人を自分より優れたものと思えるはずであります。ただしなかなかこれはできにくいっていうんでしょうか、難しいことでもあります。パウロはここで誰に対して自分よりも優れたものと思えということを限定しておりません。もちろんクリスチャンに対してなんですけれども、つまり、まあ、確かに熱心に祈っている人だとか、奉仕をたくさんしている人とか、人格的に立派な人を優れたと思いなさいっていうふうに書いてないんですね。ある点で自分にとってまだ未熟だなと思えるような人、あるいはあらばっかり目立つような人、あるいはもう単なことをしたら誤解されるっていうふうに自分として苦手な人、見下してしまうような人、そういうような人でさえも自分より優れたものと思いなさいと言っているのがこの箇所であります。ですからここで自分より優れたものっていうのは、自分よりも能力が優れているとか霊的に優れているとか、そういうことではないわけですね。ここで優れているというのは、その人の存在価値、その人の立場が自分よりも勝ったものだと思えということをパウロはここで言っているわけであります。これは本当に難しいことだと思います。ある点でそれは無理だとも思えることではないでしょうか。けれども考えてみますと、イエス・キリストはこのことをしてくださったわけであります。イエス・キリストが神の在り方を捨てて使える者の姿を取ってくださったのは、私たちが神様の目から見て良いところがあったからでしょうか。神様に従ったからでしょうか。そうではないですよね。いわゆるこの世的に言えば箸にも棒にもかからない、裁かれて当然の者のためにイエス様はあえて低い姿をとり、惨めな姿をとって私たちのところに来てくださったわけであります。しかもイエス様のことを平気で見下すような人たちのためにもイエス様はそれをしてくださったわけであります。ですから私たちは人を自分よりも優れたものと思う、この時に条件をつけてはなりません。なぜならイエス・キリストご自身がそのような条件をつけられなかったからであります。また4節で、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいと言います。この顧みるということも幅広く考えて良いようです。つまり自分のことについていろんなことを私たちは気にしますよね。健康のことも気にしますし、将来のことも気にします。いろんなことを自分がよりよく生きていくために考えるわけですけれども、それらのことを自分のためよりもむしろ他の兄弟姉妹たちのためにその心を使いなさいって言っているわけであります。このように他の人のことを自分よりも優れたものと思い、その人が神様の前に幸せになるようにと心を使っていく、そのことこそ実は霊的な戦いでもあり、また神様を喜ばせ教会に喜びをもたらす戦いだとパウロは言っているわけであります。なかなかそんな実感は持てないかもしれません。でも実はこのことこそ本当にイエス・キリストが救い主として信じる者にとってなくてはならない生き方なんです。なぜなら 5節でこう言われているからです。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものですと言われているからであります。あなた方のうち、つまりこの世ではこんな考え方では生きていけないかもしれない、でも教会は違う。なぜならイエス・キリストご自身がそのような考え方で生きられたからではないですか、というふうに問いかけているからであります。イエス・キリストの命をいただいた教会だけがこの戦いをできるわけであります。そして私たちはこのように生きた人を知っております。それがパウロの言うキリストの姿であり、2章6節から11節の言葉であります。これは大変有名な箇所で、イエス様がどれだけ私たちのためにへり下ってくださったか、苦しんでくださったかということを証しするときに私たちがよく使う箇所でありますけれども、なぜパウロがこのフィリピの2章にそれを載せたかということもぜひ考えたいと思うんです。それはただ単にイエス様が私たちのためにへり下ったこのイエス様を信じてくださいという意味ではなくて、だからこそ私たちもこのイエス・キリストと同じ考え方を持ちなさい、その考え方において一つとなりなさいと言われている箇所だということをぜひ覚えたいのであります。私たちはこの戦いに価値があると考えているでしょうか。教会に来てくれる人の数、あるいは新しいニュースがあったかどうか、イベントが良かったかどうか、そのようなことで教会が良い戦いをできているかどうか、福音が前進しているかどうか、そんなことを判断してしまってはいないでしょうか。けれどもイエス・キリストは決してそのような歩みで前進されたわけではなかったわけであります。そしてその時に面白いですね、この6節の特にここに目を留めたいわけでありますけれども、キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないでって、ちょっと回りくどいですよね。私たちのために神の見姿でさえ捨ててって言っても良さ、シンプルで分かりやすいものだと思いますけれども、あえて捨てることができないとは考えないで、まあ、二重否定ですよね、という回りくどい言い方をしています。実はこの言い方にこそパウロの思いが現れております。なぜパウロがこういう言い方をしたかといえば、それはフィリピ教会の苦しみを思いやってのことであります。なぜなら私たちはこれを捨てることができないと考えてしまうからです。つまり自分の在り方、自分の築き上げてきたもの、自分の立場、そういうものを捨てるということが私たちは恐怖に感じるからであります。で、それはできない、そんなことをしてしまったら自分がダメになってしまう、教会もバカにされてしまう、そういうふうに思ってしまうと、私たちはこの自分の在り方というものを捨てられないわけであります。この在り方を捨てられないので、実は人の前にへり下るということができないし、人に仕えることができない、実はこの自分の在り方を捨てることができないっていうのが私たちにとって実はものすごく大きな戦いなんですね。ですので私たちができないと思ってしまうことを、実はイエス様はできないって考えなかったんですよって伝えているのがこの箇所であります。私たちがも自分が持っていると思うものは、持っていると思っているだけで実は些細なことかもしれません。ですけれども、イエス様が神の御姿でやられるというのはそれとは違います。本当にこの世の初めからこの世界を知恵を持って熱心を持って作ってくださり、治めておられ、全てを働かせてくださった、全ての栄誉を受けて当然の方であります。それが人の世に来られたということは、何もそんなことをしていないかのような、しかもイエス様が自分は神の子であるというようなことを言えば神を冒涜するのかと言われてしまうような人、しかもナザレの田舎者であって 大工の息子、たかがそんなものがどこの馬の骨かもわからないと言われてしまうような立場に身を落とされたわけであります。それは何か一時的にちょっとしもしもを見てみるかといって一時的にその立場を取られるのとは違います。全くその中に生きてくださったわけであります。本当に人のために生きながら使いながら、それでもなお時には大酒飲みと言われたり、あるいは悪霊に疲れていると言われたり、そのような蔑みと誤解とそういうものを受け続けられたわけであります。そのことを知っていてなおイエス様はこの地上に来てくださいました。それは神の御姿であるその在り方を捨てることはできないとは考えなかったということなんだとパウロは言っているわけであります。私たちはこの自分の在り方、自分のやり方とか、特に自分が努力して築き上げてきた考え方、それを否定されると腹が立ってしまいます。相手のやり方に合わせればすんなりいくのに、プライドが邪魔してそれができない、自分のスタイルを崩せないということが多々あるのではないでしょうか。それさえなければもっと神様に用いられるのに、それが分かっていながらできない。特にこのピリピ教会はローマ人として恥ずべき生き方をしているなんてことを言われていたわけでありますので、後ろ指を刺されるというんでしょうか、バカにされるということを他の人以上に恐れていたわけであります。そんな中で自分の持っているプライドさえも崩されるようなことは大変な恐怖であったと思います。でもイエス様はそれをされたわけであります。今でもイエスご自身は多くの人がただの人としか見ておりません。数ある宗教家の中の一人であるとしか見ないわけであります。今なお誤解され続け、今なお見下され続けている状態にあります。でもなおそこに実は神様に従う生き方の素晴らしさ、そしてそれを通して私たちを罪から自分では決してすることのできないその救いを成就してくださったことを私たちは知っているわけであります。私たちと同じようにそういうあざけりを経験され、また空腹を経験され、疲れを経験され、反対され、バカにされ、侮辱される経験をされ、それだけでなく神の人の前でも最も大きな恥辱である十字架の死というものにまでイエス様は従われたのであります。そういうイエス様を救い主として信じているのであれば、私たちもそのように考えようではないか。そうするならば私たちは一致を保つことができる、同じ愛の心を持つことができるとパウロは言っております。そしてそのような一致を持つために、時に私、それはイエス・キリストにしかないものなので、確かにイエス・キリストの形が形作られているということで、パウロの喜びは満ちていくわけであります。そしてそれこそ神様が喜ばれることであり、教会においての喜びであります。ただここで終わったならば大変だなという、難しいなということで終わってしまうかもしれません。またこの十字架の死にまで従われたということで終わってしまったら、パウロが伝えようとしたことは伝わらないんですね。自分を癒やしくする、そのことだけで終わりではありません。パウロがさらに伝えたいのが9節であります。9節このように言います。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになったという事実、これを知ってほしかったわけであります。確かに人々はイエスを見下しました。評価しませんでした。このようなものが救い主であるわけではないと言って見捨てて十字架につけさえしました。 つまりイエス・キリストの生き方に何の価値も認めなかったわけであります。けれども神様は違います。そのイエス・キリストの生き方のゆえに、死にまで、十字架の死にまで従われたゆえに、神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになったんだって言っているわけなんですね。まあ私たちはイエス様は神様なんだから高く上げられて当然だと思うかもしれませんけれども、ここでパウロはそのように言いません。パウロがイエス様がもともと罪がなくって、神様だから、だから高く上げられたんだじゃないんですね。そうではなくって、イエス・キリストがご自分を卑しくされて、十字架の死にまでも従われたゆえに、神様はイエス様を全ての名に勝って高く上げられた。つまり、神様の目から見れば、このイエス様のされた生き方こそ、最も価値がある、最も称賛されるべき生き方なんだということをここで言っているわけであります。そして、私たちイエス様の救いをいただいたものは、このイエス様の皆をいただいているんですね。皆っていうのは、何かある点ですごく抽象的で分かりにくいものでもあります。まあ、なぜかといえば、この世で評価されないからです。私たちにとってはネームバリューだとか、そういった言い方の方が分かるかもしれません。なぜならそれはこの世で通用する言い方だからであります。この世でこの名前を出せば、あ、それすごいって言われるものがあるわけであります。この名前を使えば誰もがひれ伏すという名前があるわけであります。けれども神様の前には、この十字架の死にまで従われたイエスの皆こそが最も偉大な名前だということですね。で、その名前で呼ばれるものがいかに栄誉あることかということを伝えているわけであります。それが分からなくなってしまうがゆえに、私たちが何に向かって進んでいるのか、何に対して戦ったらいいのかというのが分からなくなってしまうんですね。ですけれども、神様がこの高く上げられたイエス様の皆こそ本当に偉大な名だと信じて、そこに私たちは価値を持っているよね、それを大事にして生きているよねっていうふうに、生きていることこそ実は私たちはこの福音を福音として戦っているんだっていうことなのであります。そのためには、実はある点でこの世から見下されることがあるということであります。なぜならイエスご自身がこの世に評価されたわけではないからですね。もしイエスご自身がこの地上でも評価されたのなら、私たちはこの地上で評価されることが戦い、証になると考えていいかもしれません。けれどもそうではないんですね。この世で価値なしと認められたイエス様の生き方こそ、実は神様の前に最も偉大な生き方であったと言われているわけであります。そこに立っていくこと、それが具体的には人を自分より勝ったものと思う、つまりキリストの皆のゆえにです。キリストの皆のゆえ以外だったら勝ったものと思う理由は全くないかもしれません。けれどもこの人もキリストの皆のゆえに救われたものなんだ、神様のものとされたものなんだという時に、私たちはこのキリストの皆を崇めているわけであります。その時にこの世に対して神の命を証しすることになります。それは一章で言ったような、信じない者にとっては滅びの印であり、信じる者に至っては救いの印であるわけであります。こういう生き方こそ実はパウロの戦った戦いなんですね。だからこそこの福音のために牢獄に入れられても、それをマイナスだとは考えなかったわけであります。イエスご自身が通られた道であり、それによってイエスはご栄光を勝ち取られたからであります。ですから私たちがこの教会に救われて、この市場において本当に心を合わせて戦っていくって、どういうことかといえば、キリストと同じように互いに人を自分より優れたものと思い、自分のためではなく、その神様の贖われた人のために その人の幸いのために祈り、自分を用いていく、そういう生き方であります。分かっていてもなかなか気づかなくって、本当にその人のために配慮が行き届かないものであります。失敗も多くします。本当に自分のことしかできていないと思うものであります。それでもなお、私たちがこのようなイエスの生き方にこそ価値があるとして、そういう生き方を求めていくならば、それは私たちは素晴らしい戦いをしているっていうことなんですね。そしてこれこそクリスチャンの生きがいであり、また目標を目指した生き方なのであります。まあ、ある点で今は本当にたくさんの人が教会に詰めかける時代ではありません。なかなか理解されないし、誤解されやすい時代であります。ではだからこそ福音が前進しにくいのか、そういうことはないんですね。ある点で今私たちが置かれている状況はピリピ教会ととても似ているかもしれません。私もその職場の人にも言われることがありますけれども、教会って誤解されることが多いよねって、でもそれでもやってるんだねっていうことを言ってもくれる時があります。それは単なる噂じゃなくて、私たちの生き方そのものを見てくれるからであります。ただ単に世の中の評価を得ていくことよりも、世の中の誤解を受けて見下されて、なおそこに生きて喜んでいる姿を、それが証なんじゃないでしょうか。それがイエス・キリストの姿をこの世に表していくことではないでしょうか。またイエス・キリストの生き方を私たちの生き方としていくことではないでしょうか。そしてそのような生き方は必ず神様が報いてくださるわけです。その生き方を私たちはやがて神様が評価してくださる。私たちに栄誉を与えてくださるわけであります。そこに私たちは目を留めて、それを目指して進もうではありませんか。そうするときに私たちはこの目の前の財産だとか人の数だとか、あるいは人の評価だとか、そういうものとは全く違った走り方ができるのではないでしょうか。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは本当に罪なきイエス様の尊い犠牲によって救いをいただきました。また素晴らしい人生を生きる約束もいただきました。けれどもこの世はそれを評価することができず、また私そのような世にあって、私たち自身もせっかくいただいた素晴らしい歩みを、まるでそれが辛いかのように、前に進んでいないかのように思えてしまうことがあります。けれどもその中にあって、まただからこそ私たちはこの世にあって福音のために尊い戦いをすることができるとパウロは励ましました。私たちはイエス・キリストの歩みを見たときに、確かにこの世に捨てられたその歩みが私たちを罪から救い、永遠の命を与える、そのような素晴らしい技であったことを教えられます。どうかこの世にあって、それぞれの職場家庭において、それが単なる建前ではなく、本当に神様の御前に価値ある生き方と信じ、それを目指して生きていくことができますように、また教会がそこに一致を持って歩んでいくことができるように、私たちを助け導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。